皆さんこんにちは、住井隆夫です。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間がやってまいりました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ、市民の皆さん方のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。憲法について、知識豊富なゲストを毎回お招きしておりますけれども、今日のゲストは木戸栄一先生、大阪大学の教員です。ドイツ現代史と政治、平和研究ご専門の木戸先生をお招きしました。木戸先生こんにちは。
どうもこんにちは。
お忙しいところありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
憲法の番組なんですけれども、この度12月10日に国会が閉会しましたよね、はい、そして憲法審査会が開かれなかったということが話題になっておりますけど、はい、先生どんなふうにお考えになっていらっしゃるでしょうか。
はい、私、先ほど紹介してくださったようにドイツ現代政治が専門なんですけれども、よく安倍政権とナチスというのがこう似ているというふうなこと言われますが、はいはい、今回本当にさらにその思いを深くしたといいますか、はい、本当に2012年に第二次安倍政権ができてから、嘘をつく、ごまかす、そして居直るっていう、そういう政治が繰り返されてきているように思うんですけれども、戦後曲がりなりにもこう培ってきた立憲主義、民主主義、平和主義というのがもう本当にこう崩されようとしているというふうに思うんですね。で、ドイツとかつてのドイツと比べてみると、本当にこう虚偽の宣伝であるとか、メディアの統制であるとか、国会の抑散化とか、少数意見の排除とかですね、もう本当にいろいろな共通点がこう見えてくるっていう
ことですね。そうですね、少数意見を全然聞きませんね。
そうですね。そして首相が今回の臨時国会の場合には温度取りをして所信表明演説の中で会見を呼びかけるとか、あるいは自衛隊の幹部に向かってですね、自衛隊っていうのは要するに武力組織なわけですよね。そのトップエリートを前にして会見するんだという、もう本当に憲法、現行憲法99条、要するに条文でなくても、要するに憲法は権力者を縛るというその基本的なことが本当に分かってない状況だというふうに思うんですね。
しかし結果的に安倍さんは公言してたように憲法を国会に上呈する、骨子を明らかにするというふうに言ってたのができませんでしたね。
はいはい、強行突破でなんとかなろうだろうというふうに思っていたと思うんですけれども、一つは公明党が思うように動いてくれなかったということがあると思いますが、それ以上にやはり野党が一致団結したと、維新は除いておいてですが、一致団結した。それからやはり市民がですね、もう再三再四国会の前に行くという形で意思表示をしたということもすごく大きかったと思うんですね。そういう意味ではその市民と野党の共闘というものが安倍会見を、とりあえずは阻んだと言えると思うんですよね。
そうですか。世論調査が繰り返されてますけど、少なくとも憲法9条に関してはね、圧倒的多数の国民が、過半数を超える国民が、改正はしない方がいいという意見を表明してますけど、そういう世論についてはどんなふうに思われますか。
その世論自体よりも今の政権はそういうふうに国民世論が今こうであると、言ってもあまり意味がないと言いますか、秘密保護法の時でもそうでしたし、いわゆる戦争法の時でもそうでしたし、共謀罪の時で もうことごとく国民世論は、あるいは原発だってそうですよね、再稼働良くない、国民世論の多数はそうであっても今の政権は何ら顧みずというところがあります
ね。そうですね、外国人労働者の問題も
おっしゃる通りですね、
強行突破みたいなことで、国会の中は大荒れなんですけど ねどんどん通してしまう、ということが起きてますね。
そういう意味では本当に議会と国民というのがかけ離れてしまっているという問題もあると思いますね。
憲法9条だけじゃなくて、はい、その他にも憲法上の問題っていうのが、はい、いろいろ関わる論議っていうかね、
おっしゃる通りです。
押し切るということですけど、どんな問題がありますか。
そうですね、また合意にナチスといいますかね、うん、比べてみると、まあ、やはり安倍政権になってから戦争法というのがすごく象徴的ですけれども、はい、まあ、昨今もですね、もうアメリカからもう高額な武器を爆買いしているというような形で軍国主義化というのが本当に進んでいると思うんですね。
イージスアショアなんか随分高いですね。
しかも納期と値段が向こう任せなんていうですね、普通の商売やってる方だったら考えられないような取引がまかり通ってるわけですよね。
なんか戦闘機も大量に買うとかね、そうですね、言ってますね、
はい、私はちょっと不思議なのは、メディアなどでも日本はもう本当に軍国主義に進んでいるというですね、批判といいますか、その軍国主義っていう言葉がこう出てこないのがちょっと不思議だっていうふうに思うんですが、はい、もう本当に危ない状況にあると思うんですね。
ナチスとの比較っていうのもあまりね、マスコミは取り上げない、もう古い昔の話だというふうに言っておりますが、先生はドイツの、ナチスの行動に関して非常に詳しくご存知ですか。
イギリスの有名な歴史家の E.H. カーという人がですね、はい、歴史というのは過去と現在との対話であるということなんですね。そういう意味で言えば もちろんナチスドイツに限らずにですね、古今東西さまざまなその過去というものと現在ここで、まあ、とりあえずその日本なら日本にいる私たちとどういうつながりがあるのかっていう、うん、そういう視点をメディアの人もですね、もうちょっとちゃんと学んで伝えるっていうことは必要だと思うんですよね。
なんか論調としてはナチスのことを引き合いに出すのはちょっと恐れ多いという感じもメディアの方にあるんじゃないかと思うんですが、
多分それは今の政権に対する忖度っていうやつじゃないかと思うんですね。はい、まあ、先ほど申し上げた通り、その軍国主義化、別のこと表現をすればやっぱり平和っていう言葉がもう、はい、なんて言うんでしょうね、悪用されているというふうに思うんですよね。はい、ですから、まあ、やはりその憲法を守るという立場からすると、じゃあ平和とは何なのかということをきちんと考えて、
なんか航空母艦を一隻持つとか、はい、それに戦闘機を搭載させるとか、イージス・アショアっていうのは北朝鮮に向かってるんですか、中国に向かってるんですか、そういうのはやっぱり戦争準備と言われてもしょうがないですね。
でしかもその時にこう言葉をごまかすわけですよね、はい、例えばその武器とは言わないで防衛装備、はい、装備品ですか、はい、その空母の時にも空母という表現はしないわけですよね。そういった、
どういうと言うんですか、
なんて言いましたっけ、今ちょっと僕ド
アスです、関西機、関西搭載機とか、
そういうやつですよね。空母というストレートな表現はしなくて、しかし実態はずるずるずるずる、まあ、泥沼の方向に行っているっていうふうに思うんですよね。
中国もね、航空母艦を、はいはいはいはい、大型航空母艦を搭載するって言って、はいはい、それに対応するということですかね。
だそういうふうにやっていくと本当にキリがないと言いますか、うん、じゃあ力では力で本当に対抗していくのかということですね。まあ、たまにこう学生なんかと話をしていてもすごくこう短絡的にですね、どうせあいつらは言うこと聞かないからこっちがまず先手を打つとかですね、まあ、例えば北朝鮮に対してもそうですし中国でもいいんですけれど、そういうすごくこう短絡的な発言をする学生がいますが、本当にそれでいいのかということをですね、やっぱりじっくりちゃんと考える必要があると思うんですよね。
とりあえず憲法審査会が開かれなかった、はい、自民党案というのが国会で上程されなかったということが、うん、なんかちょっと一安心みたいな感じもなくはないんですけど、先生はどんなふうに評価されますか。
い
や、ま
あ、全然油断はできないというふうに思うんですね、はい、もう来年早々に始まる通常国会で、はい、また手を打ってくるだろうというふうに思うんですけれど、最近読んだ記事でですね、はい、自民党のその会見推進本部の会合で、どこぞ の政治心理学者という人がこうレクチャーをしてるんですね、はい、でそうすると会見というのがテーマになっていくと、当然会見反対の人たちは、まあ、いわば安倍会見反対と、うん、まあ、いわば安倍首相というのを、まあ、敵として想定すると、はい、でしたがって会見を推進する側もちゃんと敵というのを作らないといけない、
で不安自民党が敵、そうです、自民党が敵と称する人たちのグループを発見するっていうことですか。
そういうことですね、はい、そして不安とか憎悪を煽り立てて、はい、それで改憲を突破して、ね、強行突破でやっていくんだって、まあ、僕はこういうことを言う人は学者としてちょっと許せないというふうに思うんです
けど、誰が敵、自民党の安倍さんの敵になりますか。
まあ、うち外両方あると思うんですけれど、はい、外はやはり分かりやすいですよね、相も変わらず北朝鮮の脅威というのを言うでしょうし、はい、まあ、中国ということも言うと思うんですね、
は
い、
ロシアはどう、
ロシアも出てくると思いますが、はい、まあ、とりあえず今領土問題であんまりはっきりとは言わないかなっていう気はします、はい、ただその外なる敵だけではなくて、やはりその内なる敵ですね、
はい、
まさにその憲法9条を守れなんていうふうに言う勢力は敵であると、うん、いうふうにやってくる可能性があると思うんですね、はい、でこれはヒトラーの片腕のヘルマン・ゲーリングというですね、うん、空軍大臣やった人物がニュールンベルク裁判で、まあ、被告になるわけですけれども、はい、まあ、その時彼はアメリカの法廷心理学者にですね、こんなこと言ってるんですね。その国民を戦争に引きずり込むっていうのはもちろんその国民はそのことに対していいとは思ってないと、けれども私たちはその敵に囲まれているんだと、そして平和を求める人間、まあ、いわゆる平和主義者というのはまさに我々の平和を危うくしているんだと、こういうふうに宣伝をすれば国民は黙って戦争についてくると、こんなこと言ってるわけですね。だからそういう意味ではまたぞろこの改憲をしていこうという過程で、ナチスの手口といいますかね、憲法を守れなんていうのは国民の敵だというふうに宣伝してくる可能性はすごく高いと。
副総理の麻生さんがね、ナチスに学べとか言いましたね、どういうところを学ぼうとしてるんです
か。いや本当に国会は、ね、もう内閣の従属物になってますし、はい、メディアは統制されてますしね、はい、少数意見はもう排除されてるし、もう嘘の宣伝ばかりまかり通ってる。もう本当にナチスの手口っていうのは見事に学んでるなっていう気がしますね。
そうですか。まあ、軍国主義化が図られているということは先生のお話で納得できますけど、その他に、ね、いろんな政治の面で問題が噴出してますね、はい、外国人の労働者を大量に入れるとか、はいはいはい、ああいう問題もこの国会で問題になりましたし、はいはい、水道事業を民営化するみたいなことも問題になりましたけど、ね、はい、先生どういう点がいろいろ問題になるか、
はい、
諸問題をちょっと語っていただきたいんです、
ナチスドイツというのは実はですね、1944年、つまり敗戦の1年前まで、はい、経済は割合右肩上がりなんですよ。でそれはもちろんユダヤ人から略奪したりとか、はい、戦争で占領地から略奪したり、そういうことはあるんですよ。まあ、そうは言ってもとりあえずやはりその国民生活といいますか、まあ、ドイツ人ですけど、うん、そのドイツ国民の生活をまあまあ安定させようということはそれはそれなりにやったわけです。
あ、なるほどね。
でところが今安倍政権のやってるのは、はい、まあ、英語ではクレプトクラシーっていうんですけど、泥棒政治ですね。
クレプトクラシー、
はいはい、本当に泥棒政治って言えると思うんですね、はい、今例えば住井先生おっしゃった水道事業の民営化、
はい、
だ要するに水道を多国籍企業に、水を多国籍企業に、まあ、売っ払ってしまうということですし、
水は大事な資源ですよね。他の国では水が不足している、飲み水が足りないって言ってるの、日本はね潤沢にありますけれども、 それを売っ払うっていうことなんでしょうかね。
日本語で湯水のように使うとかもう使えなくなってくると思うんですけど、はい、私専門ドイツですから、はい、まあ、よく行くベルリンなどはですね、はい、もう本当一度民営化して大失敗しているんですね。水をそんな商売に使っちゃいけないというのはもう本当に地球の常識だというふうに私は思います。
お隣のフランスも何か、
そうですね、
水を民営化したけども問題があって、
そうですね、
というふうに言ってますね、はい
は
い、
でまあ、他方でしかしフランス出身のその水企業といいますかね、 ありますから、その企業の力っていうのが政治を動かしているということがあると思うんですね。
そうですか。
あるいはその漁業も、もう企業を参入させると、したがってもう伝統的なそのなりわいとしてのその漁業っていうのがこうできなくなってくるっていうことですよね。それから入管法の改正でも結局その 今でさえそのいわゆる日本人の労働者でもあの低賃金あるいはその長時間労働、まあ、大変な状況にあると思うんですけれど、それよりさらに条件の悪い元で、外国人に働かせよう
と、なんか随分安くね、使ってる、
そうですね、
なんか、仕事先から逃げてしまう人が多いという数字がね、今回で問題になりましたけども、
そういう時にも非常にこう本当に外国人の働き手を侮辱するようなですね、はい、単に高い賃金を求めたとかですね、はい、そういう虚偽の宣伝でもってあのこの法律通しちゃったわけですけれど、はい、そういう形でもう本当に私たちの富とか尊厳がどんどんどんどん奪われていくと、うん、いう問題があると思うんですね。
先生、漁業に言及されましたけど、漁業はどんなふうに、
結局その多国籍企業にが参入してくると、したがってそのなりわいって先ほど申し上げましたけれども、本当にこうなんていうのかな、なりわいとしての漁業っていうことは、例えば魚という資源を何でもかんでも取ったらそれ金になればいいってことではないわけですよ、
ね、あの抑制しないとね、
そういうことですね、
あのカニでも
そうです、ね、
アワビでも何でも
です、ね、
あのなんて守っていかないといけない、マグロでも問題になってます ね、
で、
すね、
はい、でところが企業となりますと、とにかくあの目先の収益を上げるということが重要ですので、はい、そういうことは考えないということですよね。
日本はどうなっちゃいますか。
いや本当にまずいですよね、そういう意味ではね。だから一日も早くあの安倍政権を倒さなきゃいけないと思うんですけど、うん、まあ、やはりそういう時にそれでも世論がこうなかなかこう下がらない背景には、やはりこうナショナリズムっていうのがあると思うんですね。あ、まあ、例えば昨今、まあ、私はテレビは見ないんですけど、こう日本すごいっていう形でですね、うん、こう気持ちをくすぐられたりとかですね、それから先ほどもちらっと出てきたその敵というものに対するこう憎悪を煽られるとか、それではまずいと思うんですね。私たちの暮らしがこうどんどんどんどんこう厳しくなっていく、まあ、憲法25条にあるですね、健康で文化的な生活というのがこう幅広く脅かされていく中で、やっぱりその自分の足元、それから世界を見て、世界はどういう方向に向かっているのか、例えば朝鮮半島でどういう方向に向かっているのか、そういう視点も必要だというふうに思いますね。
朝鮮半島の問題っていうのは日本にとって非常に大事なんだけれども、あまり安倍政権は踏み込んでいないような気がしますけど、ね、それアメリカ任せですか、
というか、まあ、そもそもその朝鮮半島を日本がかつて植民地化したということに対して今の政権は全然ちゃんと向き合ってないわけですね。でしたがって当然平和のイニシアティブなんか取れる、まあ、意思も能力もないと言いますか、それが実態だと。
本当は一番 ね、
やるべきですね、
朝鮮半島の問題で核をなくすっていうのをアメリカと北朝鮮が合意したんだから、それ推進しなきゃいけないけど、
おっしゃる
通りですね、止まってますよね。
そうですね。でそれはやはりその過去に日本自身が向き合うということとセットで考えないといけない問題だと思いますね。
そうですか。平和主義っていうのが一つの大きな争点になりますけど、はい、先生はあの平和主義に関してどんなふうに、
今実は私の専門のドイツでも平和主義っていうのはもうまだるっこいというようなですね、雰囲気がないわけではないんです。でしかし力には力だという形で、もう人類がこれまでですね散々失敗を繰り返してきたわけですね。そのやはりあの教訓というものを私たちはもう一回ちゃんと見据えるっていう必要があるんじゃないかと思います。
なるほどね。私も戦争をちょっとだけ体験してますけども、はい、相当ひどい状態が日本全体を覆いましたから ね、
そ、 うですね、
それを繰り返したくないというのは率直な気持ちですね。
そうですね、まあ、特にその幼い子どもたちがですね苦しむというのは本当に、まあ、起こしちゃいけないっていうふうに思いますね。
はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただいて憲法についていろいろな角度からお話しいただいた方は、大阪大教員の木戸栄一先生でした。木戸先生、お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組をお聞きの皆さんもどうぞ憲法についてご意見ご感想がたくさんあると思うんですけれども、この番組への意見感想を憲法サロン京都までお寄せください。 ご意見ご感想は憲法9条京都の会まで、どうぞ。電話 050-7500-8550 です。この番組は人見建設株式会社をはじめ市民の皆さんの ご協力で憲法9条の会がお送りいたしました。